リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランカラプテリノセコロクレヘアン、
イランカラプテケイスケセコロクレヘアン。はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですけど今日のお題は何ですか？
はい、今日はウコロ結婚についてお話ししたいと思います。
おー、いいですね、はい。この収録してる日が8月9日なんですけど、まあ全然自分たちごとで申し訳ないんですけど、はい、今日が僕たちの結婚記念日です。
はい、そうです。
はい、なのでこの話題にしました
丸2年
丸2年ぐらい経ちましたね。
はい、
なんでこの日にしたんでしたっけ？
覚えてます？なんででしたっけ？
あ、ちょっと悲しくなってきたな
あ、まあなんとなく理由をつけるとするならば、
はい、
私の誕生日が1月で、
はい、
ケイスケさんの誕生日が7月なんで、うん、足して8で、うん、今8月じゃないですか、
うん。
で、9日はうちの犬の誕生日が3月9日なんで、うん、その9で、
うん、
ってことで合ってますか？
はい、その通りですそうやってね、やって何ですか、婚姻届出したんですけど、
はい、
リノさんのお母さんから8月9日は国際先住民族デーだよって言われて、
そうそうそう、
なんか願ったかなって話になったってわけなんですけど、はい、まあウコロ、アイヌの結婚っていう言葉はアイヌ語でウコロって言います、
うん、
互いにコロ持つっていうことで、うん、互いを支え合うっていういい意味の言葉だと思います、
はい。
で、プロポーズからまず結婚は始まると思うんですけど、
うん、
どうやってプロポーズしてました？
男性から女性にプロポーズするときは、
はい、
目のこまきりを渡す、
うん。
女性から男性にプロポーズしたいときは、テクンペ、鉄鋼を渡す。
はい、ありがとうございます。はい、そうなんですよね。好きな女性がいた場合は、男性はこう、目のこまきり、女性用の小刀を作って、そっと渡すと、
うん。
で、次の日になって、その受け取った女性が腰に下げてくれてたら、プロポーズ成功。下げてくれなかったら、まあ、プロポーズは失敗という感じですね、うん、
はい。
女性はね、そうやってもらった木彫りの作品のやつを見て、この人はこんぐらい手仕事が綺麗だ、まあ、
うん、
器用だということで、その男性の器量を測って、この人なら私を養ってくれるだろうとか、
うん、
そういうふうに考えたとよく言われてます、
はい。手先の器用さが結婚にすごい重要だということ で、
うん、
そうですね。女性も一緒ですよね。テクンペを渡すっていうことは刺繍の器用さが、
まあ、ガッタガタのもらったらね、おーってなりますよねあとはね、もう一つイオマンテとかそういう大きな儀式の時にトゥキを男性は持って、トゥキ、杯を持って殿とお酒を飲むんですけど、まあ、その時をですね、まあ、今は形式的に後ろのおばあちゃんとか後ろの方誰にでも渡してるんですけど、うん、まあ、こう意中の女性の名前を呼んで渡すと、そうすることで、まあ、言い名付けというか、まあ、ちょっと言葉は悪くなるけど、まあ、唾をつけとく、
うん、
まあ、他の人に取られないようにするということもあったみたいです、
うん。
こう公衆の面前で名前を呼ぶことが大事らしいですね。
それ結構ドキッとしそうですね。
あ、結構ね、キュンキュンポイントですよね、
はい。好きな人だったらいいけど
そういうのってどうなんだろうね。
で、全く意中じゃない人にそれやられたり、おおおってこともあんのかなっていう、
いや、あるんじゃない、
想像したらちょっと面白いですね。
なんかまきりはね、まあ、もらったらもらっていくかってなるけど、
うんうん、それはなんか二人の中だけで解決できるけど、うん、
公衆の面前で僕が、
はい、
リノちゃんって言ったら、リノちゃんはもしね、僕のこと好きじゃなかったら無視したりするのかな。
それか他の男性もその女性のこと好きだったら、ちょっと待ったとかあんのかな。いろいろ気になることありますね。
どうなんだろうね、まあ、あんまり悲しいことは考えないようにして、うん、
はい。もし成功したらどうなるんですかね。
もし
その後は結婚式ですか。
結婚式ですね、
はい。
結婚式も今はねやってたりします、うん。8月23日チペサン家の前夜祭でウトムヌカラって言うんですけど、
うん、
まあ、そこで結婚式をします、
はい。
結婚式の流れはどんな感じでしたっけ。
なんかお茶碗いっぱいのご飯を2人で食べるシーンが、
うん、そうですね、はい。まあ、カムイのみ儀式を始めて、カムイに挨拶してから、こう一般の一つのお茶碗で一杯のご飯を2 2人で食べ合うっていう儀式があって、うん、じゃあ結婚式、
ま
あ、うん、結婚式はウトムヌカラって言って、
うん、
うん、ウトムヌカラについてちょっと教えてください。
はい、あのウトムヌカラの中では山盛りのご飯をあの夫婦2人でね食べるっていうシーンがすごい印象的で、そういうシーンが儀式の中にあるんですけど、まあ旦那さんはね女性にたくさん食べさせるわけにはいかないっていうことで、いつもこう一生懸命旦那さんの方が多く食べてるっていう姿が印象的ですよね。
うん、そうですね、うん、はい、うん、そうやってやって結婚式して、本当はねなんだっけ、
うん、
その地線の中で一晩泊まるんだよね。
そうです、
リノのパパが言ってたけど、なんて言うんだっけな、まあそうやって泊まるん
ですね、床入りの儀みたいな、
床入りの儀、
そうそうそう、ちゃんと儀式の後にそういうのがあって仕切られたお部屋でね、うん、2人で初めて寝るみたいのもあるみたいですね。
うん、まあ、そうやってやって結婚してあの家族を作っていくと、
うん、
で基本的にあの各家族っていうのかな、うん、一世代に一家族なので、
うん、
まあ、お父さんお母さんと子供たちで、
うん、
あの地線の中は満たされます。で絵かしとか縁、おじいさんおばあさんはまた別に家を建ててもらうと、
うん、
その離れで暮らすっていうのがアイヌの暮らし方ですね。
うんうん、
でそうやってやって結婚してって、あの子宝に日本の昔話だったらよくね末永く暮らしていきましたとさで終わるんですけど、はい、アイヌにとっての幸せっていうのは子宝に恵まれて子孫が繁栄してっていつまでもあの先祖供養の時とかにでも自分たちのことを、
うん、
あの祀ってもらえて、
うん、
先祖供養の時とかでも名前を呼んで、
うん、
あの丁寧に祀ってもらえるっていうのがアイヌにとっての幸せなので、よく昔の物語とかではあの子宝にも恵まれて何が欲しいとも思わずに死んでいきましたとさって死んで終わるっていうのが物語的にハッピーエンドってなってます。なのでそうやってやってあの生活していって結婚して子宝に恵まれるっていうのが幸せなので、まあ、僕たちも幸せに死んでいこうかなと思います、うん、
頑張ります
まあ、ね、そんな感じで今後とも、
はい、
あの FM ピパウシさんに、出演させていただきたいと思ってますので今後ともよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは今日はこの辺で終わります。せーの、
イヤイライケレスユヌカランロー。